はい、よろしくお願いします。はい、木村海です。
はい、
で、まあ、前回の最後ちょっと喋りたかって喋りなかったところからちょっと話していきたいんですけど、まあ、前回の最後どんな話だったっけ？なんかその医療、木村さんが思う、まあ、医療の1対1の関係が強すぎるからそこを変えていきたいみたいな話っていうか感覚、
うん、
っていうのは。医療業界全体への危機感から生まれているものであるとっていうところで話が終わって、でそれを聞いた僕がすごくそうやんなみたいなことを勝手に思ったのは、そのなんかその何ですかね、医療系の記事みたいなものを読んでいくと、なんかこういかにこう医療の硬い感じを柔らかくしていくかとか、なんかそのいかに新しい入り口を作るかみたいな、うん、でどうやって楽しそうに見せるかみたいな、うん、なんかそのイメージを変えていくみたいな話がすごく、うん、まあ、デザインが加わった時の展開として多いなって気がなんとなくしてて、でそれって別になんか根本的になんか解決みたいな話っていうよりも、すごいこうアウトプットされてるプロダクトをどうなんかこう楽しいものに変えていくかとか、うん、その子供がそういう色気を身につけた時のこう悲壮感みたいなものをどう逆にいいものに変えていくかみたいな、うん、なんかそういう一番先っちょの話なのかなっていう感じがしてて、うん、で今の話ってすごい根本的じゃないですか。でそこの感じってそのすごくいいなというか、うん、まあ、やる意味があるんだろうなという感じがするんです、うん、すごく。で、だからそこちょっと掘り下げたいなと思うんですけど、うんうん、そこって今までそういう活動ってないんですか？それ的な活動ってな
んか、うん、多分ね、応援してあると思うんですよね。小児病棟のデザインが可愛くなるとか、
うんうん、
まあ、点滴カバーに可愛いクマのね、なんかカバーつけるとか、なんかでもね、小児病棟だけじゃないかなと私はちょっと若干思ってて、
うん、そのいうのがその1対1の関係にアプローチしてるんですか？
うん、その多分ね、1対1と、
うん、
医療対1と、なんかまたこう看護師として1-1で関わる、
うん、
多分医学としてだったら、うん、医者とかじゃなくて医学としてだったらもちろんそれは何、まあ、研究、まあ、使った研究して治験していろんな人助けるって、まあ、それはもう王道の、
うん、
プロセスだと思うんですけど、うん、1-1の関係性にとってそんなことがなされてるって普通に看護師さんやってると思うんですよ、
うん、
例えばその人に合った、
うん、
あの食器の自助具とかを、うん、まあ、あらかじめ頼んでおいて、うん、そういう部署があるから頼んでおいて呼んでおいてもらって、まあ、その一つの行為も、まあ、食べやすいようにと思って、うん、まあ、置くわけじゃないですか。
だからそういう話を聞くと、そのそういう素人からするとそれで回ってるよって別に工夫してはるしいいんじゃないって思っちゃうんですけど、
うん、医療はもう多分それでいいと思いますよ、うん、で家帰った時にどうかと、
医療っていうのはもう病院っていう舞台やったらそれでいいですよね。そうです、違う舞台になった時にどうかっていう、
そうです。だからこっちは医療者として関わってたけど、うん、じゃあ今度家族、家帰ったら家族が医療する場合もあるじゃないですか。治療行為がのまだやらないといけない人にとっては、
なるほど、その医療従事者と患者さん、うん、との関係だったら1対1の強い関係性が成り立つから OK、
うんうんうん、
けどじゃあその提供者側が変わった時に、
うん、
っていうこと
だと思うし、うん、じゃあ家が、いや、わかんないですよ、そのまあて元々のこのスタイルがめちゃくちゃいい、あの気に入ってるんだと、
うん、
今の住んでた家がナンバーワンなんだと、
うん、
まあ、それはしっかりそうだと思うんですけど、う でも自分の体は変わってるわけだから、うん、やっぱそれ変えないといけないってなった時に、うん、今の在宅で、まあ、めちゃくちゃ潤沢にお金があって、うん、かけ、あの、ある人じゃない限りは、うん、結局手すりか、
うん、
まあ、なんかの自助具を借りるか、
うん、
車椅子借りるかとかポータブルトイレ借りるかとか、うん、なんかそれってすごいなんか悲しいって言ったらあれなんですけど、
うん、
なんて言うんですかね、そのベストだと思ってた家にそんなかなり植物的なものをつけて、うん、確かに行為は楽になるけど、
うん、
なんかちょっと豊かさがないというか、
うん、
で多分それ、うん、そのまあ、所得者の層によっても変わると思うんですけど、うん、ちょっと上の所得層の人たちだったら、
うん、
やっぱりお金を出すと思うんですよね、うん、そういう豊かな介護ライフみたいなことに対して、うん、なんかそういうのが考えれたらなってちょっと思うんですけど、
うん、
結構その看護師と患者の人間関係の関係性は、まあ、転用しようとはしてなくて、
うん、
なんか違いをあぶり出したらいいんかなって、なん違いっていうか、
うん、
何やろうな、自分の成長のためにっていうところが多分一番やと思うんですけ ど今までやってきたことと同じでやってたらあかんよっていうのを知りたいっていう時期に今入ってて、
うん、
ただ多分前の私でいてもダメだし、
うん、
ちょっと建築学んだ私でもいてもならないし、うん、今度は会社に入ってやっぱり会社の利益と、うん、で自分のやりたいことと、うん、前の職業がある私と、うん、で建築を学んだ私、うん、この 4つが合わさってまあ今大混乱をきたしてて、だから多分今多分めちゃくちゃ整理せなあかん時なんやなってすごい思ってて、だからこの木村会もプロジェクトもすごいありがたくて、うん、多分違う視点の知見をいっぱい聞けるし、うん、まあ、土井さんからはデザイン的なことも聞けるし、うん、事業化っていうところに事業に必要な要素とか、
うん、
プログラムとかゴール定めとかなあかんよねとか、うん、そういう、まあ、ロジックみたいなところも学べるし、
うん、
なんかそういう変換期に来てるっていう中での、まあ、この混沌としたお話で申し訳ないんですけど、うん、いやい
や、なんかこうなんとなくその木村さんというか、まあ、何でしたね、最終、一番最初に話した、なんかその、最終のアウトプット物というか、
うん、
そういうものを考えるときに大切にする要素、
うん、
みたいなものを新しく考え直していかないといけないという話を一番最初にしたと思うんですけど、うん、そこがなんかこう、まあ、いっぱいとりあえず出てきたらいいかなと思って、うんうん、でそういう意味ではさっきの1対1の関係性みたいなものが特徴として言おうとしてあって、うん、でそれは別に、否定するわけでも肯定するわけでもなくそれが一つの特徴みたいな状況じゃないですか、うん、でもう一個その木村さんが持ってる危機感、金村さん、なんかその個人的にすごい気になるのは、木村さんが木村さんの真ん中一本軸の一言は何かみたいな、
うん、
なんかそういうことが気になるというか、
うんうん、
まあおいおいで全然大丈夫だなと思うんですけど、うん、で僕でそれがこうさっき最初に話したようにその在宅医療みたいなテーマ性っていうのは、
うん、
それ一つの医療がかかっている問題だし、うちの会社を使ってできることの課題の一つ、
うん、
からセレクトしてるって話があったじゃないですか、うん、でそれはすごく正解だなと思ってて、でそういうことを考えながらその横で看護師やってて建築やって木村さんとしての一個なんかこうメッセージ性みたいなもの、
うんうん、
医療業界に問うとか社会に問うとか、なんかそういう 新しくこういうことをしていきたいんだっていうなんかがすごく気になるなと思っていて、でそれが木村さんには必要なんじゃないかなって勝手に思ってるんですよ。で僕もそれが最近、僕やったら最近そういうすごくよく分かってきて、で、まあ、最近やった時だった企画とか施策の話を後から振り返ると、やっぱり卒業制作と一緒なんだなと思って、で、なんかその例えば取りすがりのおじさん的にはずっとカスタマイズみたいな話をすごく言われて、なんかその僕はその言葉にすごく違和感がずっとあって、僕が言い出しっぺけどなんか違うんねんなと思った時に、結局じゃあやりたいこと何かっていうことが見えてきた一言は、やっぱり住んでからの建築みたいなことをずっと考えたいんだな、それ結局卒業生のタイトルなんですよ、あ、島ってばそこなんやみたいな、なんかすごいそれしっくりきてるんですよね、で出してた企画とかやりたいことって全部そこの一言で説明つくなと思って、でそういう的な、なんかこう自分がやらんとすることの指標になる何かみたいな、それなんかまあ一生抱えるものではないと思うんですけど、なんかそういう一言をなんかこう炙り出してたらいいなと思うっていうところでお時間が来ましたので、まあ、ちょっと次回やるかどうかわかんないですけど、とりあえず終わります。ありがとうございました。